プレジデントオンライン音声版。
ビッグサンダーマウンテンに乗ると尿管結石が出る本当の話です。プレジデントオンライン編集長の星野中彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、ビッグサンダーマウンテンに乗って尿管結石が出た人続出、実証研究で排斥率は先頭席 12.5%、 後部座席 63.9% という記事です。こちらの記事はお二人の教授になるんですけれども、岡山大学の災害医学講座の教授中尾先生と脳神経学者の門内先生、こちらのお二人の著書、嘘みたいな人体の話を大学の先生に解説してもらいました。修和システムさんから出ている本の一部を記事にまとめたものになります。ビッグサンダーマウンテンに乗ると尿管結石が出る、これがですね、2018年にイグノーベル医学賞を受賞しているというものなんですよね。イグノーベル賞、聞いたことのある方も多いんじゃないかなと思うんですけども、これ1991年にノーベル賞のパロディとしてアメリカの科学雑誌が始めた賞でですね、人を笑わせつつ考えさせる研究というものに贈られるものなんですね。ノーベル賞のパロディ、イグノーベル賞で、これにですね、日本人がたびたび選ばれてまして、17年連続でね、日本人が受賞しているんですよね。誇らしい。これあとイギリス人もね、多いそうです。で、なんかイギリス人と日本人はどうしてイグノーベル賞に強いのかみたいなことも解説があって、なんかそこだとね、偏見に負けずに自分の研究を進める人が多い、それがイギリス人と日本人の特徴なんじゃないかっていう話がありましたね。それはちょっとかっこいい話なんですけども、で、このイグノーベル賞の研究で、これを研究したのはね、日本人ではないんですけども、アメリカの、ミシガン州立大学の研究者グループがですね、このことを大真面目に研究したということなんですね。少しちょっと詳しくご紹介したいと思います。研究グループはですね、患者から実際に出た3つの異なる大きさの、結石、尿管結石ですね、これをシリコンで作った腎臓のリアルな模型に入れて、それをバックパックに入れてビッグサンダーマウンテンに研究者たち自ら20回ずつ乗り込んで実験したんだと。で、これ当初はですね、模型ではなく牛や豚の腎臓を使っていたんですけれども、家族で楽しむアミューズメント施設には不適切ということで許可されなかったんだと。で、シリコンの模型でやったわけですが、その結果、先頭座席では排斥率が 12.5%、 最後部では 63.9%、 だからビッグサンダーマウンテンの一番後ろの席に乗ると尿管結石が出やすいんだと。すごいですよね。結石は5ミリ以上の大きさになると痛みや疼痛が出たり手術が必要になってきたりしますが、研究グループはジェットコースターによりこの大きさになる前に石を取り除くことができると主張しています。すごい尿管結石、私はなったことはないんですけども、とにかく痛いんだと。で、結構な確率でみんなできちゃうらしいんですよね。骨から溶け出したカルシウムとか、水が足りないとか、長時間同じ姿勢になってたりすると、この結石ができて、腎臓が腫れて痛みが出るんだっていうことは知られてるんですけど、どうしてそんな石ができちゃうのか。で、この石をどう取り除くのかっていうことについては、あんまりこう、分かってないっていうか、方法がなくてですね。手術をするとか、薬を飲むとか、そういうことになるわけですけども、これでね、あと水飲むっていうのもありますけど、ビッグサンダーマウンテンに乗るだけで尿管結石出るんだったらいいですよね。いや、結構怖いっていうか、この記事ネット上でも SNS でもすごく話題になっていて、じゃあね、富士山に乗 富士急ハイランドの富士山に乗ったらもっと安いんじゃないかとか、ビッグサンダーマウンテンなんて、ジェットコースターの中では入門編だから大したことないなとか、いや、階段登っててもちゃんと出ますよとかですね。なんかいろんなこと言ってる人をお見かけしました。まあこれやっぱ面白いのは、20回ずつ、実験して、実際にそうだったっていうのをやってみるっていうのが面白いですよね。まあ、これがそのイグノーベル賞になった大きな理由なんだと思うんですけども、やってみせる精神、自分たちである種の仮説を立てて、本当にビッグサンダーマウンテンに乗る、実験する。そしたら実際に出たし、後部座席だとより一層出たんだ。これがですね、すごく面白いところだった。まあ、科学的な考え方、実験によって仮説を検証して、考察を深めていく。まあ、これに尽きるのかなという気がしますよね。で、もう少しまあ、これが選ばれたイグノーベル賞のことをね、ご紹介したいなと思うんですけども、先ほども言ったように、1991年にね、科学雑誌の賞としてできたものになります。で、これイグノーベル医学賞を受賞したっていうことになってるんですけども、この部門っていうのはですね、結構毎年適当で、だいたい10個ぐらい部門があるんですけれども、年によっては心理学賞とか、平和賞とか、経済学賞、本家のノーベル賞にない部門なんかも、実はあるというものなんですよね。で、日本人17年連続で受賞してまして、2023年も日本人が受賞しています。受賞したのは、イグノーベル栄養学賞として、明治大学の宮下教授と、東京大学の中村特任准教授が、電気が流れる箸やストローが味覚をどのくらい変えることができるのか実験で確かめた、ということで受賞しています。どういうことか。味の変わる箸、電気箸ですね。箸とかストローとかスプーン、これを電気を流すように流すことで味を変えられるんだっていうですね、実験なんですね。そもそも私たちが食べ物の味を感じるのは、舌にある細胞が甘みや塩辛さなどを感知するセンサーとして働いて、脳に刺激を伝えているからであると。なので、舌に直接電気を流しても味を感じることができて、これは電気味覚として知られています。これを応用すると、食べる時に使う微弱な電気が流れる箸やストロー、フォーク。これをですね、使って食べ物を食べると、味が増幅されるんだということなんですよね。面白いですよね。で、キリン、まあ、大手ビールメーカーのキリンともですね、微弱な電気を発生させるスプーンやお椀を共同で開発して発表していてですね、そうすると、味を感じるだけではなくて、イオンの動きが変わってですね、塩味が増強されたようにも感じられる。でそうすると減塩のですね、塩を減らしたような料理でも十分塩味、塩味を感じられるという、まあそういうもう役に立つスプーンとかお椀とかっていうのがね、もうあるそうなんですよね。でですね、これ NHK の記事にこう書いてあるんですけど、オンラインで行われたイグノーベル賞の受賞式で、明治大学の宮下先生がですね、皆さんは電池を舐めようとしたことはありますかと尋ねて、私たちの研究はそういった体験からスタートしました。塩分を抑えた食べ物は健康にはいいのですが、必ずしも美味しいとは限りません。私たちの技術でより塩味を感じられるようにすることができます。とね。電池、いや僕も舐めたことありますよ。なんかちょっとしょっぱい。なんでだろう。まあ、そこからね、こういう研究がスタートしてるっていう話なんですよね。いやー、これもね、本当にその科学者としての、まあ、科学的な姿勢、科学とは何かっていうことがすごくこう現れてるような気がしました。ビッグサンダーマウンテンに乗ると尿管結石が出るという話もそうですし、電気を使うと、電気の流れる箸を使うと塩味をより感じるっていうのも、まあ、身近なものとかね、そういった違和感とか関心とか興味、 そういったものを実験によって確かめていく。で、そこにはきちんと科学的な仮説があって、知見があって、で、過去のいろんな人の論文とか実験とかレポートとか本とか、そういったものを、まあ、組み合わせてですね、笑える結果が出てくる。で、単にこれ遊んでるんじゃなくてですね、大真面目にこのことを研究しているから笑えるし、イグノーベル賞っていうような賞になるということなんだと思うんですよね。ふざけてるっていうか中途半端にやったものって面白くないですよね。お笑い芸人さんなんかでもテレビで一生懸命ドッタンバッタンやってますけれども、ドッタンバッタンやってるっていうのは本当に面白い。で、それはこう、ね、特に、例えばお笑い芸人っていうのは笑われるんじゃない。お客さん笑わせるんだってね。ビートたけしの師匠がそう言ってたってこと聞いたことありますけども、そういうことですよね。だこう、このイグノーベル賞についても、笑われてるんじゃなくて、笑わせてる。自分たちで大真面目に研究した結果によって、まあ、あまりにもそれがユニークだから、笑えてしまう。でもそれは笑われてる。要は、それがかっこ悪いとか、ダサいとか、意味がないとかっていうふうに馬鹿にされてるっていうことではなくて、一つの、尊敬の念を持たれながら、出した結果っていうことなのかなっていう気がするんですよね。いや、イグノーベル賞を日本人がいっぱい受賞してるっていうのはね、本当にこう、誇らしくて、いいことだなと。まあでもこのイグノーベル賞もですね、日本の研究自体が業績主義っていうものに偏っていて、なかなかこういうユニークなテーマ、特にその実験を繰り返すような、ちょっとコストのかかるようなものが、やりづらくなってるっていうことも聞くんですよね。とにかく短期に分かりやすい成果が出るっていうことが求められていて、もしくは、インパクトファクターって言いますけれども、出した論文が世界中で引用されるかどうかっていうことが非常に重視されていて、そうなると、ユニークな研究、つまり他にやっている人がいないような研究っていうのは、他の研究者から引用言及されづらいので、手が出しづらいなんていうことも聞いたりします。なんかね、そういうのは残念な気がしますし、17年連続でイグノーベル賞を取れてるので、まあ、今年もね、まあ、今年というか2024年ですかね、まあ、これもぜひね、日本人受賞できるといいなという気がしますね。笑われるんじゃなくて笑わせるっていうね、そういう画期的な研究成果が選ばれることを、まあ、ちょっと期待しているというような感じです。ということで今回はビッグサンダーマウンテンに乗って尿管結石が出た人続出、実証研究で排石率は先頭石 12.5% 最後部座石 63.9% という記事を紹介しました。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。ペンネームお住まいの都道府県を添えてこちらのメールアドレスまでお送りください。 podcast@president.co.jp podcast@president.co.jp です。また Apple Podcast の概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしています。こちらからでも OK です。それではまた次回お会いしましょう。レジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。